ここでのテーマは真実な行いです。
真実な行いです。この第3の手紙は第2の手紙ととっても似ているんですね。教会の指導者または奉仕者に宛てた個人的な手紙であります。ですから書き回しもとてもこの第2の手紙と似ています。で早速ですね、この一節を読んでみたいと思いますけれども、長老から愛するガイオへ、という書き出しですね。長老というのが使徒のヨハネです。そして愛するガイオとあります。とても愛している、私はあなたを本当に愛していますと続いて書いてあります。このガイオという人物は、聖書の中で他に名前はたくさん出てきますね。この使徒の働きの20章の4節にパウロの宣教旅行に同行していたものにガイオという名前があったりします。他にもたくさんいるんですけれども、そのガイオなのかどうかは分かりません。まあ結構たくさんあった、この頻繁に使われていた名前だと思うんですね。で本当に愛している、でこの本当に愛していますのは本当に愛しているというふうに受け取っても構わないわけですけれども、それと同じ、この原文にもっと近く言うとですね、英語のですね I love you in truth ですね、真理にあって愛していますよ、真理を共に持っているものとして本当に愛しているよというふうに読んでいくこともできます。そして2節に、愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。魂に幸いを得ている、そうですね、魂に癒しが与えられて健康でいる、魂が清められて、そしてキリストのうちにあって、この傷がないですね、病がない、そのように得ているように全ての点でも幸いを得て、また健康であるようにと祈りますと書いてあります。でこの祈りますという言葉というか、この言い回しですね、これはちょうど英語でですね I hope you are in good health っていう言葉があるんですけれども、この元気でいますか、元気でいるようにと願いますというような、まあ、この挨拶の言葉ですね。まあ、この言葉を使って、まあ、ある人たちはこのクリスチャンはいつも健康でなければいけないですね、病を犯すことというのは罪であるというような誤った教えをしている人たちもいますけれども、そういう意味ではないわけなんですね。ただですね、このガイオという人の働き、この特に五節以降に詳しく出ているんですけれども、彼はいろいろな人をもてなすところのこの働きを行っていたんですね。でその中において彼が本当にこの幸いである、この健康でいて家も祝福されて、この経済的にもですね祝福されているようにという意味でもあるわけなんですね。で私たちももちろんこの金持ちが素晴らしいとかそういうことでは決してないわけですけれども、そうではなくて本当に主にお仕えしていく人たちがですね、この他の人たちをもてなしたり、この財産的に人々を支援していく、そのような働きの中にいる人たちがですね、金銭的にも祝福されていくということは本当に素晴らしいことなんですね。詳しくまた出てきますので、その時にお話ししたいと思います。で3節に、兄弟たちがやってきてはあなたが真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので、私は非常に喜んでいます。兄弟たちはっていうふうに書いてありますけれども、第2の手紙の中で書いてあった通りなんですが、巡回預言者または伝道者の人たちであります。初代教会において、あるわけですね。この家々の教会があって、そこに巡回する預言者たちがいました。この旅をして、そして 勧めと慰めと励ましの言葉を語るところのこの預言者がいたわけなんですね。でその預言者、また兄弟たちがやってきて、というのはこのヨハネのところにやってきてですね、そしてあなたが真理に歩んでいるですね、ガイオが本当に真理の中に歩んでいるよということをヨハネに伝えるというか話をする、つまり良い評判をこの兄弟たちの間でガイオは得ているということであります。そこで私は非常に喜んでいますと言っています。真理の中に歩んでいる、その真実は本当に私は聞いてですね、本当に喜んでいると言っているわけです。第4節に、私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど私にとって大きな喜びはありません。私の子供たちがですね、なぜかというとガイオがヨハネを通してイエス様を信じて、そして成長して、そして主の働きを行っているということであります。自分が育てた人たちが、もちろん成長させてくださったのは神ご自身でありますけれども、自分を通してその成長してくれたその人たちが真理に歩んでいることを聞くことと、私にとって大きな喜びはありません。第2の手紙に出てきましたが、真理の中に歩んでいるということがですね、この牧会者、またこの弟子訓練を施す人、そのような人たちにとってですね、一番の喜びなわけなんですね。自分についてくるような人たちが増えてくるとか、自分のことをよく言ってくれる人が増えるとかですね、そのようなことを望んでいるのではなくて、真理に歩んでいくということをですね、この上もない喜びにしているわけなんです。このようにして挨拶がありました。で次に本題に入ります。愛する者よ、あなたが旅をしているあの兄弟たちのために行っているいろいろなことは真実な行いです。ガイオが具体的に行っていたのがこれです。旅をしている兄弟たちのためにいろいろなことを行った、もてなしを行った、そして受け入れた。ガイオはおそらくは家の長老というか家の中の主人というかで、その預言者たち、この神の言葉を語り継げる人たちがやってきた時に、その人たちを敬って、そして彼らを経済的にも支援していく、そのようなことを行った。それが真実な行いなんですよと言ってるわけなんです。でこの真実な行いという言葉が出てきましたけれども、第一の手紙の中にも出てきたことを覚えてるでしょうか。私はあなたを愛しているよと兄弟たちに言っても、その困っているその兄弟たちに衣服とかそのようなものを施さなかったら、それは何で愛なのでしょうかということをヨハネは話しました。そして言葉や口先だけではなく、真実な言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんかと言ってたんですね。で具体的に今このガイオが愛の行いを、真実な行いをしていったわけなんです。口で言うことってすごく楽だし、あとあまりにもたくさん強調するということは、本当にこの人を愛しているのかなっていうふうに思ってしまうことがあります。まあ、これは教会のことではなくキリスト教のことでもありませんけれども、まあ、今話題になっている拉致問題の中でですね、家族会の人たち、とかですね、戻ってこられた5人の方たちが一番信頼を寄せているのが安倍官房副長官ですかとか、あと中山参照だということを話すんですね。でその話の中でですね、この彼らはなんで信頼を寄せられるかということで、私はあなたのためにですね一生懸命頑張りますよということは言わない、そんなことさらに言うことはない、もう行いをもって 具体的に行動を移しているっていうんですね。私はこういうことをします、ああいうことをします、いろいろなことをですね、応援しますとか言っている政治家はいたわけなんですね。それは自分の名を売るために言ってみたりですね、自分の利益のためにですね、保身のために何か言うことあってもですね、具体的な行動に移さない。だから具体的な行動に移しているかどうかっていうのはもう敏感に自分たちが被害者であるから分かるわけなんですね。それがこの今の政治家の中で、またそうですね、政治家の中でですね、このきちんと行っている人たちがいるということで信頼を移せているということを言ってるわけですけど、これはクリスチャンとも同じことが言えると思うんですね。私はあなたのことをいろいろ思ってます、あなたのために祈ってます、そしてですね、この何か私はこういうことをしています、ああいうことをしていますとかって、まあ、言っててもですね、本当に愛してる人っていうのはもうすでに行ってるんですよ。すでに、口で言わなくてもですね、この行っている真実な行いをこのガイオが持っていたわけなんですね。そして6節に、彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました。教会の集まり、このヨハネがいるところの教会の集まりの中でですね、ガイオという人がどのようにして自分たちを良くしてくれたかということをこの発表するというか、この宣教報告として話すときに、このガイオのことをですね、このたくさん名前が出てきたのではないかと思われますね。あなたの愛について証ししました。あなたが神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出してくれるなら、それは立派なことです。神にふさわしいやり方で送り出すというのはどういうことかというと、彼らが単なる旅人とかですね、やってきた人ではなくて、本当に神のしもべとして敬って、油注がれた人方々として敬ってもてなしていったということです。で次に、彼らは皆のために出て行きましたですね。皆のために出て行った、単にやってきてまた出て行ったのではなく、このイエス・キリストの皆のために出てったわけです。イエス様が、私には天においても地においても一切の権威が授けられています、あなた方は出て行って、そして弟子を作りなさいですね、バプテスマを授けて、そして私が命じたい全てのことを教えなさいということ、第三教命令として行う。で、私の皆によって、父、子と聖霊の皆によってですね、このバプテスマを授けなさい、イエス・キリストの皆によってこの使わされていく人々ですね、単に出ていったわけではなく皆のために出ていった。だから神にふさわしい仕方で旅に送り出してくれたんだということなんです。で、具体的にですね、私たちはちょうどこのような体験をさせて神様からいただいたわけなんですけれども、それはですね、このアメリカに行っている時にホームステイをしたんですね。で、その人たちはですね、本当に最初から何を食べたいかっていうのを聞いてきました。まあ、今までもホームステイしてですね、まあ、普通アメリカのホームステイというとですね、 Make yourself at home という言葉があるんですけども、自由にですね、食べ物も冷蔵庫から取り出して、そして朝食を作って、そして自分でこのご飯を作ってですね、自由にしていいよという意味なんですけれども、彼らはですね、この何を食べたいのかって聞いてきたんですね。それで私は、まあ、何でもいいよと、アメリカのものだったらですね、じゃあプライムリブの、じゃあプライムリブって分かりますか、ビーフなんですけども、すごい分厚いですね、このビーフですね、それをじゃあ作るよって話をしてですね、で朝食は何がいいかいろいろ聞いてきたんですね。そして行ったんですね。で、行ったところがですね、ちょうどこの改築したばかりのですね、1920年代、分かりますか、世界大恐慌が起こるぐらいの、あの時代のに作られたもので、それが非常にこの古風なですね、アンチークなですね、この家なんですね。でちょうどこれを改築したばかり。でそのことをですね、まず私が私たちの牧師であるこのカール・ウェストランドっていう ところで働いている牧師、挨拶しに行った時にその彼の二人 の, このご夫婦の名前を彼はよく知っていてですね、まあ、本当彼は教会の中でもいろいろとこの奉仕している方々だったんですね。で行ったらですね、本当によくしてくれました。この部屋があるんですけども、その部屋にこのバスルームがついててですね、本当完全にプライバシーが守られているような部屋 でそしてただこの物をこのでやって祝福してくれただけじゃなくて、いろんな証しをしてくれて、この地中海のクルーズに行ったとかですね、このヨーロッパの方に行ってこういう証し、こういう選挙に行ったとかですね、いろんなことを話してくれまして、自分たち の, この家族のことも話してくれてですね、いろんなことを言ってこの時を過ごすことができたんですね。そしてこのカセットテープですね、子供たち用のこのカセットテープを大量にですね与えてくれたりですね、あとは本もですね、なんかこれはこの本いいのとかって聞いたらその本をくれたりですね、で最後には現金まで与えられました。
聖書買ってあげてねっていう
ことですね。聖書買ってあげてねという現金ですね。でこのようにですね、まさにここに出てくる皆のために出ていった、彼らを旅に送り出した、神にふさわしい仕方で旅に送り出したんだということなんです。そして彼らはこのガイオのようにこの、他の牧師とかですねよく知られて、本当にこの良い評判を得ている、で私たちも良い評判をですねこの持っていくことができるような2人だったんですけれども、これが真実な行いなわけですね。真実な行いなわけです。愛なんですね。言われるまでもなく行っているわけなんです。何々してるよですね、このいろいろ言ってもですね、で実際に私たちの具体的な働きの中で本当に助かった、嬉しいっていうですね、本当に言えるっていうことは、その実際に働いている人たち本人はよく分かっているわけなんですね。でそのことを私たちは言えるわけなんです。そういうことをここでヨハネは話してるんですね。ガイオよ、本当に愛してるよと、私の子供よですね、彼らは皆のために出てって、本当にあなたがその あなたが愛を持っているということをですね証ししてくれています。で次に7節の後半で、異邦人からは何も受けていませんとこうあります。これ何かというとですね、異邦人って、この異邦人って言ってるのはこのクリスチャンになった異邦人ということではなくて、神のことを知らない世の中の人ということですね。で彼らから受けていない、つまりこの本当に教会の人たちのサポートによってのみ生きている人たちなんだよということです。クリスチャンの中に、例えばビジネスをしながらそのビジネスを教会運営にあてがうという方法が使っている人たちがいます。で私はこれには賛成できません。なぜかというと、教会というのは本当にこのクリスチャンたちの惜しみない神様に対する捧げ物によって支えられていくべきですね。世の中でこのお金を得て、でそれをこの当てがっていくということを私は行うべきではないと、またはまあべきではないとも言えないかもしれない。私は気持ちいいものではありません。で教会の中の献金でも同じですけれども、未信者の人たちがこの捧げていくということは、まあ、避けていかなければいけないわけなんですね。まあ、父親と母親が今教会行ってますけども、まあ、今はどうか分かんないですけども、やはりですね、このこれだけのものを受けているんだから与えなきゃいけないということで、この金銀袋が回ってくるとですね、このどうしても入れてしまうみたいなんですけども、僕はお父さんそんなことする必要ないんだよって言うとですね、当初はですね怒ってきたんですね。何を言ってるんだって思ってきたんですが、まあ、そういう時はまあ無理に止める必要ないんですけれども、本当はですねそういうことする必要ないわけです。クリスチャンたちが本当に神様にですね示されて、惜しみない捧げ物をして、で彼らはそれでこの何も受けていないんだ、何か不正とか何かそういうなんか自分のためにですねこう使っていくということではないというわけなんですね。で8節に、ですから私たちはこのような人々をもてなすべきです。もてなさなければいけない。そうすれば私たちは真理のために彼らの道路者となれるのです。宣教の働きに出ている人たち、または奉仕を行っている人たちのためにですね、もてなし、 支援をしていくということは同労者になるんだよということです。働き人というのは宣教師だけの特権ではないんですね。もしその人のために祈ってくれるのであれば、その人のために捧げてくれるのであれば、共に働きを行っているということなんです。何か特別なことではありません。私がこのある牧師の友人から聞いたことで、なるほどね、こういう言い方もあるんだなって思ってですね、皮肉なんですけど感心してしまったことがあります。それは何かと言ったら、このある教会でこの牧師の人が役員会の中でこのその教会として中国かどうかわからないんですけど、宣教の働きに行っている人のためにこの捧げ物をしている。だけども役員の人がですね、そんなする必要ないではないかとこう言った人がいるらしいんですね。でなぜかと言ったらですね、その人はですね、人に頼るのではなくて神に頼るんだと、神様から与えられればいいんだとっていうですね、非常に自己中心的な、霊的に見せて実に非常に自己中心的な言い方を、私はしているなと、その牧師もその話してくれた人もそういうふうに思ってたみたいですけれども、私もそう思いました。牧師は貧困法制でなければいけないというですね、言葉を使って、まるでこの完全に霊的なこの原則というのを無視しているんですね。この自己中心的な、私が王様だということを言っているようなものですね。ちょうどコリントの教会だったような問題です。奉仕者に対するこの侮辱というか、高慢になっている姿ですね。そうではないんですね。本当に惜しみなくこの働いている人たちに、その自分も参加していく、共に働いているんだということです。共に働いて、そして共にそのイエス様が戻ってこられた時に報いを受けるわけなんです。その現場で働いている人だけではなくて、その共に捧げて共に祈っていくときに、一緒にですね、この恵みの冠を、命の冠を、義の冠を受けていくわけなんです。これがですね、ここで言っている真理のために彼らの同労者となれるのです。でまたこのアメリカの話になりますけれども、全く私たちの知らない人がですね、祈ってるよと、実際にこのプレあの祈りの課題をですね、この E メールで書くんですけれども、でその E メールを読んでですね、この祈り会を持っているんですね。週に1回持ってるし、あと毎朝早朝蒼天祈祷の中で祈ってくれてる人がたくさんいます。で私たちが行った時にですね、祈ってるよと言ってくれる人たちがたくさんいました。去年もそうだったんですが、今年もいましたね。でこういう人たちは、じゃあ天国行ってイエス様が戻ってこられてですね、イエス様の裁きの御座に行った時に、ここで行われているですね、子供たちの行っている同じこの結ばしたこの実をですね、共に刈り取ってるんですね。そしてイエス様で、よくやった良いしもべよ、あなたは小さなことで忠実であったから大きなことを任せようと言われるんですね。同じ私たちがそれによってこのイエス様から褒美を受けられるの、彼らも共に褒美を受けるってくれるわけなんです。でこのような働きの中に、このガイオがこの兄弟たちですね、このやってきた時にですね、もてなしをして、そして同労者となれるのだというわけなんです。でここまでが良い模範です。真実な行いで、次がですね、この反面教師として、名前が挙げられている人がいます。私は教会に対して少しばかり書き送ったのですが、彼らの中で頭になりたがっているデオテレペスが私たちの言うことを聞き入れません。デオペレテスという人がいてですね、この人がですね、この大きな問題になっていたわけなんです。教会に対して少しばかり書き送った人たちがですね、教会に書簡を送るけれども、その言っていることを聞き入れないものが、ここで言うデオテレペスだったわけなんです。 人たちが送る手紙というのは神の権威があったわけです。初代の教会は彼らが日々集まって家々に集まってですね、人たちの教えを固く守り、そして祈りをし、パンを裂き交わりをしたということが、この使徒の働きの2章の42節に書いてありますけれども、人たちの教えというのは神の言葉であり、そして神の権威、絶対的な権威であったわけなんです。だから私たちは今使徒の新約聖書を経典として、聖典としてですね、神の言葉として、真理の言葉としてですね、これを受け入れているわけなんです。でこれを、この受け入れなかったんですね、デオテレペスが。なぜかというと、頭になりたがっていると書いてあります。これ実にですね、自己欺瞞という言葉を使ったら一番いいのかもしれませんけれども、自分を欺いているような存在のものなんですね。ここで思い出すのが、あのコラです。民数記に出てくるコラです。覚えてますでしょうか。あの40年間さまよわなければならなくなったんですね。カデシバルネアでイスラエルが、不信仰になってですね、約束の地に入らなかったために40年間さまよって、でその時に、もうなんて目標を失ってしまったこのイスラエルの民からですね、不満分子が現れて、でそれがこのレビ人でケハテ族、ケハテ族というのはこの施政所にある契約の箱とかですね、この本当に神様のもうより近づいたところの、この奉仕をしている、そしてまあおそらく人気があったであろうこの人物だったんですね。これコラでした。でコラがですね、モーセ太郎、特にアロンに対して祭司をしている大祭司に対して、この非難をしたんですね。こう言ったんです。あなた方は分を超えている、前回衆残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのか。モーセとアロンがあなた方は上に立っている、すべてのものが聖なるものであるのに、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのか。もっともらしく聞こえます。平等社会、民主主義です。でも非常に欺瞞的なんです。ローマ人への手紙の13章には、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって立てられたものです。権威を神からのものとして尊重して尊敬するということが必要であって、使徒は神からの権威が与えられていたのにもかかわらず、このデオテレペスはなぜあなたたちがあなたたちの命令に聞き従わなければいけないのか、すべてのものが神からの権威が与えられているではないか、すべてのものがキリストに近づくことができて、そしてすべてのものが平等ではないか、なぜあなた方は上に立って神のごとく振る舞うのかということをですね、彼は言っていたんです。でこれは裏返すと、私が神から権威を与えられたものだったということを言っている、自己欺瞞なんです。だからここで頭になりたがっている、先んじようとしているということです。自分のライフスタイル、自分が王様になりたいということをここで言っているわけなんですね。だからまた先ほどのコラの話に戻りますけれども、モーセはそれを見抜いていたんですね。レビの子たちを、あなた方が分を超えているのだ、自分が分を超えているのに、それを裏返してあなた方は分を超えているということを話したんですね。で次に10節に、それで私が言ったら彼のしている行為を取り上げるつもりです。彼は意地悪い言葉で私たちを罵り、それでも飽き足らずに自分が兄弟たちを受け入れないばかりが書いてありますが、まず意地悪い言葉で私たちを罵りとあります。まあ、中傷しているということですね。使徒たちを中傷しました。 私のところにコンピューターに E メールでしばしば受け取るメールがあります。でそのメールというのは、教会にいる牧師ですね、私たちもよく知っている牧師、その人を中傷するメールなんです。私はこういうことをされて、ああいうことをされて、でパスタージャックはこう私のことを話しかけてもくれる。でこのセックススキャンダルからこの人はこういうふうに起こしてるから、なんだかなんだかっていつも同じ内容を話してくれてるんです。でなんで私たちのところに送られてくるか、宣教師だからなんですね。で宣教師はですね、ちゃんとこのウェブサイトでこのリストアップされててですね、これEメールアドレスもちゃんと紹介されてるんですね。で全部それがこのその人たち、宣教師とかまたそのカルバリの関係者のあたりに全部送られてるんです。なんでこんなことしてるのかって言ったら、結局は自分を認められたいんです。自分が分かってもらいたいんです。自分の地位を保ちたいわけなんです。自分の立場というのが保持したいから、自己保存欲求というのは人間には、動物もそうですけども、あるか、あれはか、あれはあるわけで、でそれを持ちたいためにですね、このいろんな人を非難するんですね。意地悪い言葉を話すわけなんです。自分を認められるために教会の指導者を罵っていくわけなんですね。そしてこのデオテレペスはそれだけではなくて、飽き足らずに自分が兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし教会から追い出しているのですと言っています。これ何かと言ったらですね、このデオテレペスは巡回伝道者の人たちが来た時に、巡回預言者の人たちが来た時にですね、これを追い出してってるわけです。ガイオと対照的です。ガイオは受け入れて神のようにして敬っていくのに対して、デオテレペスは逆のことを行ったわけです。教会の秩序の妨げになると言ってですね、このちょっと何か違うことがあると、もうその排除していくという、そのようなことをこの行っていったわけなんですね。でこれは、なんて言ったらいいのかな、主の奉仕者との全く違うことを行っているわけなんですね。主の奉仕者はしもべであるべきです。そして奉仕者は使える人であるべきなんですね。人々の上に立ってですね、そしてこの自分のこの縄張りって言ったらいいでしょうね、こう縄張りを置からされるようなこの分子を全部こう排除していく、そのような被害妄想的な、被害意識的なですね、そういうものをこの持っているというのは、もう自分が頭になりたがっている、自分が上に立ちたがっている、異邦人のようにこの王様になりたがっているということなわけなんですね。それを彼はこの行っていったわけなんです。第二の手紙では反キリストがたくさん出てきている。イエスがキリストであって巫女であることを告白しない者たちは挨拶もしてはいけないと。本質的なところで私たちは本当にこの見抜かなければいけないということが書いてありました。けれどもですね、本質的なところにおいてそれを受け入れている人たちに対しては、本当に私たちは受け入れていくという広い心が必要なわけですね。ここでこのガイオはそういう人であったけれども、デオテレペスは柱になりたがっているがために、この兄弟たちを受け入れない、また受け入れようとしている人たちの邪魔をするわけなんですね。11節、愛する者よ、悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出た者であり、悪を行う者は神を見たことのないものです。悪を見習うなですね、反面教師にするなとですね、いうことです。そして善を見習いなさい、良い人たちをですね、この良い模範をですね、この見習っていきなさいとあります。で私たちも本当にこのいろんな嫌だなって思うことがたくさんあるけれども、そういうことにこの焦点を当てないで、見習うことではなくてですね、本当に良くしてくれた、本当にこういう素晴らしい称賛に値すること、そういうものに目を留めていく必要がありますね。そしてこの神から出たもの、善を行うものは神から出たもので、悪を行うものは神を見たことがない、すごくシンプルです。 神様との交わりを持っている人というのは善を行っていて、そうではない人はその神をとの交わりがないという人なわけですね。で次にデメテリオ、これよく注意してください。さっきのデオテレペスと違う人です。デオメテリオは皆の人々からも、また真理その者からも証言されています。私たちも証言します。私たちの証言が真実であることはあなた方も知っているところです。で概要がですね、見習うこの良い善を見習う人として、このデメテリオは存在するわけなんですね。真理その者からも証言されている。だから他の人たちから良い評判があるだけではなくて、神の言葉、真理の言葉を照らしても、このデオテメリオはとってもこの良いことを行っているですね、という証言がある。また私たち人たちも証言できる、人も証言できる。そして私たちの証言は真実であることはあなた方も知っている。だから、このなんて言いますかね、無理にですね、この人は証言できる、この人はいい人だっていうふうに言うことができるということではなくて、御言葉を通しても、またこのあなたたちのうちに与えられているこの油注ぎですね、真理、これが真実であるというこの油注ぎから見ても、この人が、証言されるということが分かるでしょうというわけなんですね。で私たちはそういうことが分かるわけなんです。他の人がこの人の働きがですね、この本当に真実なものであるかどうかということはですね、この御言葉を通して、また他の人々に与えられているこの油注ぎを通してですね、油塗りを通してですね、この分かるわけなんです。身が出てるかどうかということですね。無理やりこのそういうふうに思いなさいとかっていうふうに強いらなくてもですね、分かってくるわけなんですね。あ、この人には身がある、この働きがある。だから本当にそれに忠実でいなさいという励ましができるわけですね。それをこのヨハネはこのデメテリオに対して行っているわけですね。で最後の挨拶です。あなたに書き送りたいことがたくさんありましたが、筆と墨でしたくはありません。まもなくあなたに会いたいと思います。そして顔を合わせて話し合いましょう。この前も話しましたが、このですね、今手紙を書いているわけですけれども、これだけで話したくないと、実際に語り合いましょうと。そして、私もこの第二の手紙でも学びましたけども、こうやって、紙でこう書いてるわけですね、原稿。そしてインターネットでアップさせてるわけですね。それによってこの祝福を受ける人たちはいますけれども、やっぱり実際にこの語り合うというか、このメッセージを聞いて、そしてこの交わりをするということが本当にこの素晴らしいものだということです。平安があなたにありますようにですね。私たちの関係の中に平安が必要です。対立的なものというよりも、いつもこの何かこう潤滑油的な平安が必要ですね。友人たちがあなたによろしくと言っています。そちらの友人たちが一人一人によろしく言っています。友達関係がですね、友達関係皆さん持ってるでしょうか。クリスチャンの間で、あ、この人は友達だ、この人はあの人は友達だ、本当にこういう友達がよろしくと言って挨拶をしているです、ね、でこういう友達というのが大事ですね。この単なるこの義務的な、またはこの事務的なですね、関係ではなく、友達と言える仲がこの必要だということであります。こうやって第三の手紙を学び終えました。第一の手紙の、この適用ですね、第二の手紙と第三の手紙、第二の手紙はもっとこう教えについて書いて、キリストの教えにとどまっているものが御父と御子のうちにいるのだ、とどまっているのだ。でこの第三の手紙はもっとこの実際的なこの働きを行っているということでありました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にこの具体的にもてなしていくということについて、またその逆の反面教師にしなければいけないこの人たち、人についてこの書いてありましたけれども、主よ、この私たちが頭になりたがるのではなくて、本当に主のために働いている人たちをもてなし、親切にし、サポートしていく、そして兄弟としての交わりを保ち続けていく必要があることを学んでいただきまして、ありがとうございました。天のお父様、どうか私たちが口先だけでなく真実を持って、行いを持って互いに愛し合っていきたいと願います。イエス様の御名によってお祈りをいたします。